金先生が手術を行う際に何かこう大切にしていることっていうのはあるんですか？
ですね、まずはその手術前あるいはその大動脈解離といった緊急の手術であってもまずはしっかりとその正確な診断をすると。
慌てずということですね。
はい、ということになります、ね。まあ、いろんな放射線科の先生やいろんな先生方のご協力をいただきながらではありますけれども、要はそのビジョンがしっかりできるように常に考えているということが一つですね。であともう一つは、まあ、手術に関して言えば、まあ、できるだけ早く正確に終えるということを心がけたいというふうに思います。結局その手術時間が短ければというか早く正確にできればできるほどですね、やはりその前の状態が仮に悪かったとしてもかなりの患者さんがしっかりと救えるということと、まあ、あとそのリハビリとかですね、早期離床って、まあ、ベッドから離れてどんどんリハビリをしていくということも早くできる可能性が十分にあるということがあるかなというふうに思います。あともう一つはですね、特にその緊急で手術をする場合、まあ、予期せぬ問題だったりとか手術中に大きなトラブルといいますか起きることもありますが、まあ、これはですねやはり外科医は全てそういうところがあると思うんですけれども、決して諦めないと。辛いところもあるんですけれども、まあ、これもうダメかなというような心の中で思っても、まあ、決して顔に出さず口に出さず、まあ、黙々とやるというところを心がけて、結局手術する人間がですねやはりこうあたふたしちゃったりとか焦っちゃったりとかですね、落ち着きがなくなっちゃうとそれが周りにも影響してくるっていうのがやっぱり一番問題になってくることもありますし、心の中ではドキドキしながらやってても冷静にやっているというような姿勢を見せるというところがやっぱり大切かなというふうなことを心がけてやってます。
本当に緊迫した現場でありながら、
はいはい、
こうもうプロに徹してらっしゃるなと思うんですが、
はい、
治療が30年前と違ってこう格段に変わってきてるんですというお話ありましたが、最新治療またトピックスなどありましたらお聞かせください。
はい、はい、ですね、今は先ほど言ったその人工血管というもので置き換えるという手術の説明をさせていただきましたけれども、当然これはその胸を開けたり、まあ、お腹にもコブができることがありますが、そうしますとお腹を開けたりというようなことになるんですけれども、まあ、これは決して今非常に新しいという治療ではないんですが、今そのステント治療といってですね、要するにその人工血管の中に針金を入れて、ある程度こう硬いものになりますが、まあ、それを、足の付け根から入れてですね、そのコブのところに、まあ、置いてくるというようなことでのステント治療をが我々の循環器センターでも行われているという形です。で、まあ、これは足の付け根を開けるだけの治療ですので、患者さんにとっては非常に負担も少ないですし、すぐにリハビリができるということが、入院期間に関してはですね、やはり胸やお腹を開けた手術ですと、まあ、順調にいっても、まあ、2週間ほどというところがかかるところはあるんですけれども、このステント治療であればですね、まあ、早い人であればもう足の付け根の、まあ、数センチの傷があと問題なければという形で1週間ぐらいでも十分に帰れるという形になりますので、まあ、そういった意味でも患者さんにとってのメリットというのもありますし、こうした治療はあるということは言えるんじゃないかなと思います。はい、
まあ、ところで一番いいのはこの動脈瘤もできない、そして大動脈解離もならないような体でいたいと思うんですが、はい、まあ、どのような生活習慣好ましいと、まあ、先生、まあ、患者さんにいつも聞かれるところではないかと思うんですが、はいはいはい、どういうアドバイスなさってるんでしょうか。は
い、そうですね、まあ、いわゆるその生活習慣病、まあ、お食事とか、まあ、喫煙、血圧、いろいろあると思うんですけれども、一つはですね、やはりその血圧はやっぱりその大切かなというふうに思います。ですので、もしやはり血圧が高い方、お薬を飲みながらであれば、まあ、どうするかっていうのはそのお薬いただいている先生にということがあるんですけれども、もしそのお薬を飲まないで血圧が高いっていう状態が続いていると、やっぱりその何らかの形で病気になるリスクが高くなりますので、 はい、まあ、そうしたところはしっかりと、まあ、あの循環器の専門の先生に見てもらいながらですけど、あのお薬もまあ一つあの大切かなというふうには思います。であとですね、生活習慣病というのではないんですけど、先ほどなかなか自覚症状がないというお話もさせていただきましたけれども、はい、まあ、やはりその血圧の問題だったりっていうのもあるんですが、あとはですね、例えばご兄弟親戚、まあ、そうした方で例えばコブで今要するに治療をした方だったりとか、まあ、あるいは残念ですけどそれで亡くなられちゃったとかですね、もしそういうような方がいらっしゃる場合には自身もということもあの言われていることもありますので、まあ、そうした方はですね、まあ、何かの形 で、まあ、検診でもいいんですが、レントゲンだけだとなかなかちょっと分かりづらくてっていうのもありますし、じゃあそうするとですね、なかなかあの CT 検査っていうのになるんですけど、ただそのコブを見つけるために CT 検査してくださいというわけにはいかないんで、年齢的なものもあるんですが、55歳とか60歳ぐらいになったところでですね、まあ、一度もしご心配な方でっていうのがあれば、まあ、人間ドックとか、まあ、そういうので CT 検査を1回していただくというのも、まあ、一つかなというふうには思いますけれども、はい、
そうですか、
はい、
よくあのペットですか、
はい、
で発見したっていう方も、
はい、そうですね、はい、あの、うん、そういうのもあのできますので、はい、まあ、そういう形でも見つけていただくというのもいいのかなというふうに思いますけれども、はい、
さあ、 あっという間に時間が来てしまったんですが、先生最後にあのリスナーの皆さんにアドバイスよろしくお願いします。
まあ、今回 あの大動脈の病気ですね、まあ、やはりそのもしご自身自分自身がもし病気になったらとなると非常にまあ怖いあの病気だと思います。でただですね、まあ、手術成績という意味では突然破裂しちゃったりとか、あの大動脈解離といったものに関しては、まあ、まだまだちょっとこう手術前の状態にもよりますので、ただ予定でですね、あのしっかりと頭から足の先まで検査をさせていただいた上でのコブの手術となると、だいぶ今手術成績としては良くなってきました。ですので、まあ、そうした意味ではですね、あのもし、そうしたところで早く見つかれば、でただ見つかったらすぐ手術というわけではありませんけれどもね、あの専門の先生にお聞きして、であるいは、まあ、あの我々の循環器病センターで、ここにはですね、もう要するに血管の病気の内科の先生も含めて、まあ、スペシャリストいっぱいいますので、まあ、ぜひそうした先生にですね聞きするという意味では、気楽にというのはあれですけれども、あの受診していただければなというふうに思いますので、あのぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。